ただいま紹介に預かりました。私、日本福音同盟総主任の具志堅清と申します。何度もこの中目黒キリスト教会を訪れることがありましたけれども、このような礼拝の場は初めてでありまして、こう見ますと何人もの顔を存じ上げている方々がいるので、緊張もほぐれたかなと思っておりますけれども、親しく皆様と共に主の前に礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。本日は沢城先生が高知の方に出かけてられますけれども、まず日本福音同盟を代表しまして、また理事会ともども代表して、先生とともに先生を支えておられます教会に心から感謝の意を表したいと思っております。日本福音同盟は創立しましてもう40年が過ぎ、この日本にあります福音派の諸教会、伝道書を含みますと約2000ほどの教会が日本福音同盟に属しておりますけれども、この教会の一致と連帯、そしてこの国における福音宣教のための協力の実、そういうことから40年前に発足し、今日に至るまで神様が祝福してくださいました。そしてそのために当教会も属しておりますインマヌエル総合伝道団は最初からこの働きに加わっていただきまして、今もなお私たちの主軸として支えていてくださいまして、何よりも私たちの事務所のすぐそばでいろんなことで助けいただいておるものですから、足を向けて寝れないというようなぐらいに、もうインマヌエル様様みたいな感じなところもありますけれども、いつも支えていただいていることを心から感謝しております。昨年は第5回日本伝道会議を札幌で行いました。その際のプログラムの要としてサウシロテルオ先生がご奉仕していただきました。本当にこの2009年日本プロテスタント選挙150周年の年にこの伝道会議を行いましたけれども、私たちが、こう日本全体の教会を一望するときに、全く課題がないと言われたらですね、もうそれは非常に難しいことでありまして、課題山積と言われるとまたこれも口ごもってしまうんですけれども、しかしそういうところに私たちは置かれているのですけれども、私たちは決して先ほどの司会者のコメントでありませんが、落胆はせず賛美と感謝のうちに私たちのキリスト者の生涯を、またこの日本の教会がですね、この命の日の限りこの福音を携えて生きていくことができることを本当に念頭において、この昨年の会議に取り組んだわけでありますけれども、取り組んで会議をすることだけでなくて、これからがこの1年目スタートしましたけど、これからが多分勝負となっていくと思いますけれども、ぜひまた覚えてお祈りいただきまして、この中目黒の教会のみならず、インマヌエルの伝道団のこの中心となってくださる先生方のためにも祈っていただきたいと思いますし、また日本のこの教会のためにもこれからもお祈りいただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。限られた時間ですので、すぐ詩編の71編を軸として共に御言葉を味わいたいと思います。一言祈ります。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。あなたの憐れみと恵みのうちに私たち一人一人を日々生かしてくださっていますことを心から感謝いたします。私たちは大きな変化のただ中に置かれており、この国も私たちの教会も転換期にあります。ゆえにどうぞあなたの導きと上よりの知恵が必要です。どうぞ私たち一人一人を顧み、この国の私たちのキリストの教会がなお一つとなって福音宣教に進みゆくことができますようにお導きください。主任牧師は高知での御用で出かけておられます。大切な 慰めの働きもあろうかと思います。神様どうぞ豊かにお持ちくださいますように心からお願いいたします。御言葉をこれより共に聞きます。聖書を通し説教者の口を通して語られる神の言葉を豊かに祝福し、あなたが用いてください。私ども一人一人の上に聖霊を豊かに注いで、御言葉の真実をさやかに私たちに見せ教えてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。詩編第71編、長いところでありましたけれども、一節から全部読んでいただきました。詩編の71編はいわゆるギリシャ語訳と呼ばれます72訳聖書には表題がついておりまして、もともとのヘブル言語の方にはないのですけれども、72訳にはダビデによるヨナダブの子らと最初に捕虜となった者たちによって歌われた詩編というような表題がついております。伝統的には捕囚の時代に書かれた歌、またはエレミアが書いた歌とも言われることがあります。しかし通常この表題のごとくヨナダブまたはダビデがこの作者であったというふうに理解されることが多いかと思います。詩編の71編をこの歌をずっと耳を澄ませて聞いていますと、これは一つ響いてくる言葉に、年老いてもなおという言葉とかですね、若い頃にはという言葉が出てきます。すなわち人間のその人生の営みの幼い頃から年老いたご高齢に至るまでを視野に入れながら、これ人間のこの歳月をこう見据えて、神をあなたを賛美するということにされているわけです。とこの歌は個人になぞらえて歌うことであります。本来個人の体験は共同体の体験、共同体の体験は個人の体験として歌われていたイスラエルにとって、この71編は特に年老いていくことの様を描いた歌であるというふうにも言われています。老いるもしくは成熟期に差し掛かった国家ということです。老いるということは国家の衰退や滅びのプロセスとして考えることが多かったようでありますけれども、そのようなことから神をお見捨てにならないでくださいとか、再び神をあなたは私を生き返らせることがお出来になりますというような歌詞が出てくるのであります。または信仰を持った老婦または老人、年配者が神の助けを求めて歌った歌としても味わえることがあるのです。これを読むときにふと思い起こしたのは、あ、イスラエルもいわゆるイスラエルの国家も高齢化の問題を体験したことがあったのだなということであります。まあ、あまりこう旧約の研究の中で知られていないところでありますけれども、例えば、カナンに入るアラノの時代のイスラエルの民族のことを考えていくと、あるいは物語ずっと追っていきますと、かなりあの40年のうちに年を取った方々の数が増え、そして最終的にはカナンの地に入ることができなかったということだけは私たちは分かっていましても、その時の社会事情というものは研究され尽くされていません。保守期の時代もそうでありますけれども、イスラエルのさまざまな歴史の映画を通った後の成熟期の後に後退していく時の国会の状況というのはなかなか知られていないことでありますけれども、その一部が実は詩編の歌の中に綴られていると思うと、このところに興味深い視点が 歌われていることに気づかされます。私たちの日本は今、高齢化、少子高齢化ということを言われて長くなりますけれども、イスラエルの歴史にもそういうことが存在していた。その困難の中でどういうふうなことが歌われていたか、この朝そのところから神の私たちに告げる福音を聞き取りたいと思っています。71編5節17節をもう一度言いたします。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。17節、神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私は今もなおあなたの苦しい技を告げ知らせていますとあります。若い時からという言葉を述べます。母の胎の中にいる時からというような表現も6節に出てまいります。神様は私たち一人一人をもう母の胎のいる時から、若い時から養い育ててきている。そして今この国家がこのようになっていく、また個人がこのように成熟した時を迎えている。その中で神様は確かに私を守り、私たちを導き、今日まで守り支えてくださったということをこのところは歌っているのであります。イスラエルの共同体で言えば、意気盛んな時代、カナンの地に入って、そしてダビデ・ソロモンの時代に至るまでのあの上り坂の時代のことを指していたかもしれません。私はそのことを少しこう思い浮かべたときに、第一に少しポッとこう脳裏に来たのが、ちょうど2000年の頃に NHK で放送されておりましたプロジェクト X という特集であります。多くの方々がご存知かと思いますけれども、私どもの世代になりますと、プロジェクト X という言葉より中島みゆきのが先に来ましてですねともうこう考えるとですね、思わず地上の星でしたでしょうかね、ああいう歌がこちらほら聞こえてくるというですね、場面を何を覚えてなくても音楽だけ覚えているような感じがいたします。戦後の日本の企業や個人の直面した難問を乗り越えて、今日のどこどこの会社の歴史とかですね、こういう発明の背後にはこういう苦労があった、発見があった、人々のもみ合いがあった、または成功談だけでなくてですね、道半ばで挫折せざるを得なかったような話がたくさん残されたプロジェクトでした。非常にいい、興味深いなと思って見ておりましたけども、皆さんもいかがでしたでしょうか。しかしこの詩編51編を見ていくときに、神様はこのように育ててくださったということを思い起こし、語り継ぐといったときに、歌っているときに意識されているのは、その個人が、その国家が、ましてや例えばダビデでもいいかもしれません、個人が何をしたかということを思い起こすように、個人が何をしたかということを語り継ぐようにと言ってないのです。歌ってないのです。第一にこの詩編が歌っているその一つの意図は、あなたの義が、あなたの御業がという言葉なんです。あなたの御業が私を救った、あなたの義が私の救いだ、それを次の時代に語り伝えようよって言ってるんですよね。個人の経験や実績ではなく、個人の勝利ではなく、神の恵みを あなたの義を、あなたが私に成してくださった救いを語り継ごう。そのように歌っているのであります。新改訳聖書では14節16節19節以降に出てきます、あなたの義と直訳されている言葉は他の他の翻訳では恵みの御業と訳している本、聖書がございます。これ人明らかに意識されているのは神の義というものは私たちの救いだということなんです。それはもう明らかに私たちに示しているのは十字架のイエス・キリストの死と復活による恵みの御業なんです。私たちの義は私たちを救うことができない。神の義しか私たちを立てることができない。すなわち与えなき罪深いこの私が許されて神の子とすることができたのはイエス・キリストの十字架の血書に以外にない。この義、この救いを若い頃から小さい頃から神様が御身に留めて私を救ってくださったこの素晴らしい御業を語り継ごうと歌っているのであります。神の恩寵の歴史を私たちは今もずっと刻んでいるのではないでしょうか。キリスト者の歴史は、教会の歴史は個人の自慢話を書き綴っているのではないのです。一人一人に表された主なる神の素晴らしい恵みの御業の連続です。第2番目に心に留めたいことはこの詩の中で最も強く彩っています言葉であります。9節と18節をもう一度読みとします。9節にこういう言葉が出てまいります。年老いた時も私を見放さないでください。私の力の衰え果てた時私を捨てないでください。18節、年老いて白髪になっていても神よ私を捨てないでください。私はなおもあなたの力を次の世代にあなたの大能の技を後に来るすべての者に告げ知らせますと歌います。年老いた時に私を見放さないでください。これはこう響きようによってはかなりこう痛烈に聞こえます。詩編のこの全体を読んでいくとここが一番こう旋律が低くといいますか強くといいますか表されている言葉であります。見捨てないでください、見放さないでくださいと諦めない、または落胆しない、決して失望しない、そのような叫び、私たちはそのような思いを歌にする。数年前私が今所属しております教会に日野原先生、篠原茂明先生をお招きしまして講演会をしたことがございます。ご存知、まあ、ほとんどここにおられる方は日野原先生ご存知かと思いますし、聖路加病院の名誉委員長でしたでしょうかね、でご活躍であります。この先生が著書やまたさまざまな場所で言われる言葉に一つにですね、ネバーギブアップという言葉があります。まあもちろんご存知のように諦めないということです。ネバーギブアップ、いくらになってもネバーギブアップ、あの先生のお年になってネバーギブアップと言われたら本当にもう納得するしかなくてですね、そばにいてもそう言われたらああそうですねみたいな感じがしてですね、もう全く私なんか相手にもならないぐらいなご存在の方なんですけども、その井ノ原先生がご自分より若い方々に、ほとんど全員該当者ですけども いくつかのことをですね、するようにお勧めます。100歳になるための100の方法ということでですね、私全部メモしましたけど、いくつか紹介しましょう。一つは、75歳からでも何か新しいことを始めなさい。75もですね。やってみて気持ちのいいことをするように。これは納得しましたけど。年を取れば取るほど楽しい刺激を得ましょう。とかですね、人を憎まないようにしましょう。老人になっても少年のように冒険を続けなさい。人生に必要なのは家族と良い友である。勇気を持って大胆に歩みなさい。これからの生き方の証を決めなさい。現役を引退することは自分で自由に生活のデザインができる機会であるということをよく覚えなさい。これからは自分に学があることを誇らず、発言は控えめにしなさい。企業をリタイアしてから本当の青春が始まることを覚えよってですね、なんとも励ましがありますね。笑う筋肉は18あるから使わないと損だから笑いなさいとかですね。21世紀は私たちではなく子供や孫の世代とよく知りなさいとかですね。若い人と同じように生きていこうとする意欲を燃やしなさい。若い友人を作ることで2倍の人生を生きられることを覚えなさいというふうに言ってました。年を取ってから若い人と交わりなさいという何度もおっしゃっているようであります。で、どういうふうに、ご高齢の方がその質問のところで、日野原先生どうしたら若い人とお友達になれるんですかって、ね、その文章の中に書いてあるんですけども、いや、とにかく相手がどうであろうと友達になって、相手が若い人たちが自分を友達と思ってなくても、自分が相手の友達と思ってればいいという、えらいこう、まあ、先生に言われるとみんな納得するしかないんですけど、それぐらいの気持ちで付き合えばいいんだというふうにおっしゃっていました。ネバーギブアップってですね、すごいなと思ったのでありますけれども、まあ、ここでどれぐらいの方々がその勢いでできるかなと思いながらも、しかしそれは本当に可能ならば何とも幸いなことかなと思ってなりません。年老いた時も私を見放さないでくださいというこの歌の裏にですね、私たちは大切なことが隠されていることを覚えてほしいと思います。神様、私を見放さないでくださいと歌う背後にですね、知らなければならないことは、神はご自身が贖った民を、魂を決して見放さないからです。新命記にこういう言葉があります。あなたの神主は憐れみ深い神であり、あなたを見捨てることも滅ぼすことも、あなたの先祖に誓われた契約を忘れることもないからである。今日の詩編の最初の言葉、今日の礼拝の最初の章詩の言葉にも、私は契約を忘れない。そういう神に対して人は時に私たち揺れ動く中で、神よ、私を見捨てないでくださいというのですが、神は当然のごとく私たちにその御顔を照らして、決して私はあなたを見捨てることがない。ある神学者が学生にですね、こういう言葉を言ったことを聞いております。諸君、神は全知全能なるお方ですけれども、一つできないことがあります。それは何か、よく考えてみよう。学生たちはですね、なんか謎にかけられたようにですね、こう、と考えた。するとその教授はこう言ったんです。神は神の子を、あがなった子供たちを見捨てることができない。 そういうお方を私どもはいただいているのであります。最後に詩編の71編が私たちに伝える大切なこと、私たちが成熟期にあっても年老いていっても、またこの国がいろんなさまざまなところにあっても覚えておきたいことの最後、それは私はあなたを賛美します。どのようなことになっても私たちはあなたを賛美します。私はいつも賛美します。私は年老いても賛美します。この71編の底辺に流れているのは、たとえ何なんでも私はあなたを賛美するという言葉であります。国家が個人が成熟期を迎えていくときにできる2つのこと、1つは神様の恵みの御業を次世代に語り継ぐことです。そしてもう1つは絶えず賛美し続けることであります。賛美は私たちにいただくことができる、私たちが逆に神様に与えることができるものであり、実はそのことによって私たちに多くの恵みをいただくことができる技だと思います。先日アメリカの方に出張する機会がありまして、その時に一つのお証しを聞きまして非常に心を動かされました。ニューヨーク、ワシントンの近郊にロン・ソロモンという方が牧会しますマクリーン・バイブル・チャーチという教会がございます。このロン・ソロモンという方はもともとユダヤ人の家庭に育った、正統的なユダヤ人の家庭に育った方でした。彼が今牧会しています教会は1万人を超える大教会です。この教会は1961年に開拓をスタートし、このロン・ソロモン、彼は1980年第4代目の牧師として就任し、現在に至っています。彼が就任して当初は数百人程度の教会でありましたけれども、彼の代になって今のような大教会に成長しました。ロン・ソロモンは厳格なユダヤ人の家族に育った人物でしたが、大学時代にドラッグの使用、その売買に深く関係することとなってしまった人でした。そのような生活と人生からの救いを求める際、まさかユダヤ人の彼がキリスト教に救いを求めることは考えもしなかったと言っています。しかし神様は見事に彼を救われました。ロンが救われた時、教会で初めて聞くはずの賛美歌がどこかで聞いたメロディーだったと感じました。彼はずっとユダヤ人の家庭に育っていましたけれども、学生伝道、ある方の伝道を通じてイエス様の信仰を持って初めて教会に行った。行ってみると、今日の皆さんが賛美したように聞いてみると、どっかで聞いたことのあるような感じをした。よく考えてみると思い出したのが、自分の家で自分の幼かった頃から大学に入ることまでずっとメイドとして家の仕事をしていた黒人の婦人のコーリー・グッドマンという方のことを思い起こしたのです。彼女がアイロンをかけていた時、彼女が食事を作っていた時、ハミングで歌っていた歌だと思い出したのであります。コーリーはクリスチャンでした。しかし彼女は教育がなく、自分の名前を書くこともできず、本も読むことができない黒人の女性でした。もちろん車の運転すらできないほどでした。ロンは早速彼女の居場所を確かめ尋ね、すでに彼女が彼の家を離れて数年経っており、彼の姿も随分変わっていたので、最初彼女はロンだということを気づきませんでした。ロンは、僕はロンだよ。ロンが自分のことを話したとき、彼女は安心してドアを開け、 彼女を興奮しながらこう言った。私はこの20年間いつもあなたとあなたの家族の救いのために祈ってきた。その祈りに神様は応えてくださったのだと言って涙を流して喜んだというのです。ローンは彼の改宗に確信を持って今も伝えていることがあります。私と私の全家族、ユダヤ人の正統派であった私たちの家族が救われたのは、彼女の祈りに対する神様のことで答えであるというほかない。神様はこの名もない、教育もない、人間的に何の力もない、一人の黒人のメイドをやがて大教会の牧師となるロン・ソロモンとその家族を救いのためにお持ちになられたのであります。彼女の口から出た祈りと、彼女の口から出た賛美が、私と私の家族を救った。賛美こそ見えない神に私たちが目を注ぐものです。賛美の中に神は住まわれるとも詩篇は歌います。賛美の中に人を救いに導く力があるばかりでなく、賛美の中に再び私たちに生き返らせる力があること、再び私たちに命を得させる動力があること、復活の命を燃え立たせることができる力があることを共に覚えようではないでしょうか。私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされる。私たちは見えるものでなく見えないものに目を注ぐ。私は時にこう思います。老いることは決して悪でも罪でもない。高齢化高齢化と呼ばれることが多いのですけれども、それは決して呪いでもつまずきでもない。課題ではあれ、乗り越えれない課題でもない。鍵は老人が年老いていっても勇気と希望を持って死と共に歩むことです。見放すことのないという神を賛美することです。その方の素晴らしさを次の世代に語り継ぐことです。主イエスはそのような命を私たちにお与えになっているのであります。私たちはこのイエス・キリストにあって賛美の歌をいつまでも続けていこうではないでしょうか。その命の日こそこの教会を、また次世代を、この国を変え続け、そしてキリストの再臨の日にその賛美が大合唱となることを思い描いて、これからも歩んでいこうではないでしょうか。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。あなたはたとえ人が老いて力が衰えても見放すことがないお方、たとえ白髪となって目がうつろになっても見捨てることがないお方、そのようなあなたの恵み、憐れみ、あなたの恵みの御業を決して忘れません。今日まであなたの御業を語ってきましたが、これからも語り伝えます。これからもいつまでも賛美し続けます。私たちの麗しい素晴らしいイエス様を賛美する、賛美に生きるものとなさせてください。主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。